ヒデのリトルラジオ第532回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第532回収録をしております。本日1月21日日曜日、時刻は9時半を回った頃でございます。今週1週間振り返りますと、意外と暖かな日が続いたかなというような、そんな1週間でしたけれども、何やら明日からは大寒波、そんなような予報が出ております。詳しくはまた後ほどお会いいたしますのは、私、ヒデと。
明美です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ニュース等でね、ご存知の方、まあ、天気予報などでご存知の方もいらっしゃると思いますし、毎回言ってますけども、ポッドキャストで遅れて聞いている方には、もう済んだ話かもしれませんけれども、収録をしております本日日曜日の夜の時点での予報では、明日の月曜日から、かなりこの冬一番の寒さというようなことで、各地、雪、もしくは、まあ、みぞれといった、そんな天気予報が出てますし。
この冬一番の寒さは、前回の積雪じゃないんですか？
まあ、だからそれを上回るということでしょうね。
あれはじゃあもうこの冬2倍になる予定なんですか、うん、明日から。
で、まあ、寒さもそうなんですけれども、雪というのがね、結構広い範囲で、関東など、平地の部分でも、積雪の予報ということで、明日の時間的には午後からお昼過ぎぐらいから、まあ、雨や雪もしくはみぞれというような、そんな予報が出てまして、まとまった雪にもなるんではないかと。もちろんその、西からね、
はいはい、
太平洋、日本海側を中心にということだと思いますけれども、後ほどレオナさんからのこの前の豪雪情報、
おお、雪情報ですか、
はい、そちらのメールもありましたので、いかに大変だったかという話はまたその時にお話ね聞かせてもらえればと思うんですけども、明日ですからちょうど帰宅頃、
夕方から降るの？
いや、まあ昼ぐらいから降り始めて、はい、積もり始めるとすると、ちょうど帰宅時間とか、
まあ、じゃあ学校は午前中で終わらせればいいんじゃない？
まあそこまでどうなんだろうってのもありますけどもね。まあ
ほら都会の人とさ、1センチでも積もったらえらいことやからさ、確かにね、会社ももう午前中で切り入れて帰ればいいんじゃない？
はい。気温の方も明日は東京都心でも4度最高気温が、はい、東海から九州にかけても最高気温6度から、まあ、高くても8度ぐらいということですので、ここのところずっとね、2桁温度、
はいはい、
まあ、今日あたりも12度とか、
今日11度とか、今週ね、最高気温13度とかね、岐阜市内の平地はそんな感じだったんで、
ありましたからね、はい、それから考えると10度近く一気に下がるということですから、 あとは風も結構強いということです。
あ、そうなんですか、
はい、
爆弾低気圧ですか。
まあね、ところによってはそんな感じになるかもしれませんし、防寒対策を各自しっかりして、
はい、
ね、お休み明けという方が大半だと思いますので。
そうだね、
はい、
そういえば少し前にブラックフィッシュさんがニューヨークも寒くて寒くて大変だってメールくださったじゃない。で、その後ね、昼間のラジオを聞いてたら、うん、ニューヨーク駐在っていうか在住の人がラジオに出演してる話聞いてたんだけど、はい、もう連日最高気温が氷点下、
うん、
とかが続いて、うん、昨日最高気温が3度になったら、うん、春みたいに暖かかったですって言ってみて、
はい、
あ、そうかと。最高気温が0度を超えないと、たった3度で春が来たぐらいの感覚になってしまうかと思って、うん、はい、あのね、ブラックフィッシュさんの辛いお気持ちがそのラジオのニューヨーク在住の人の声を聞いて、やっぱ辛いんだと、うん、生きていくの大変やねと思ってね、はい、本当にもうびっくりしました、
ね、今週あたりワールドニュース見てますと、ロシアの方では何やらとんでもない気温で、
よく人間生きてられるよね。
やっぱり投資してる方も 何人かいらっしゃるみたいですね。その普通に外出してて凍死してしまうとか。
だってさ、まつげ凍ってたじゃない、はい、あんなコンタクトしてたらコンタクト割れてまうよね、目の中でね。
危ないでしょうね。
危ないよね、うん、でなんかさ、息もできないし、空気中の水蒸気がもう凍ってるってことは、それがさ当たるわけだよね、うん、歩いてるだけ で息吸ったらその氷も入ってきちゃうわけじゃない。
なんだったっけな、あったかいところから急にそういうマイナス何度みたいなところに入ると、本当に肺にその息として、まあ、死ぬってところまでいかないんですけども、私もあの昔静岡に、うん、あのマイナス40度ぐらいの冷凍倉庫みたいなところに一度体験で入らせてもらったことがあるんですけども、うん、やっぱりね、あのなんか空気がキラキラしてるっていうか、空気中の水分が凍ってっていうね、そんな現象も見ましたけど、やっぱりあんな感じなんですよ。
まあ本当にさ、体力弱ってる人とか体力ない人はもう生きていくのが辛いよね、う
ん、だから水分が出た瞬間に凍っていくという感じになるんで、
もうさ、水道管なんてそんなになったら凍ってまうよね、ロシアだってね。
まあね、もう常に何か出しておかないと。
出してる先の蛇口の先が凍るからもうどうしようもないんでしょあれ、うん、ね、あの流れてるものがあの凍ってまうんやから、
うん、マイナス60何度みたいな
ねえ、
とんでもちょっと我々では想像もできない、そんな世界には。
車動くんかなとか思うけど、やっぱりさ、フードかぶってフードの周りにファーつけて、うん、もうコートとかは完全防備だけど、やっぱり顔はどうしても出るじゃない。
まあね、
ねえ、目はさ、どうしても開けとかないと見えないじゃない、はい、まつげも凍るよね。やっぱもう外に出ること自体が危険だよね。
もうね、本当に不要不急どころじゃなくって、
もうだからさ、ロシアの日常生活は全て麻痺してるわけやん。
ね、あのね、まあロシア、まあロシアのね、一部地域。
ね、はい、あんなもんだとゴミの収集だってできんでしょ。
なんか学校なんかも休みになってるみたいな、
ね。それは休みの人出るだけ危ないわ、はい。先生だって学校行けないしみたいな、はい。うん。
まあそこまでではないにしても、明日はちょっとそんな形で、かなり冷え込むという情報出てますのでね、あの、暖かい格好して、はい、どうぞ皆様お過ごしくださいませ。あとは雪の地方の方ね、随分と前回の雪が、まあ今週雨が少し降ってという風で、まあそれによって若干溶けたりとかいうのも聞きますけども、それでもまだしっかり残ってるところ多いでしょうからね。
そうだろうね。はい。
なんか前回の雪が根雪みたいになってね、そこにまた表層で雪が降ったりすると余計に滑りやすかったりとか、あの下が凍ってるかどうか分かんなくなったりとかね。
あ、そうなんだ。
はい。あの私事ですけども、うちの母親もつるっとこの前の雪で滑って、
ああお見舞い行くの忘れた。
はい、なんだか足をあの折ってはいないんですけども痛めたという話を。
あ、すっかり忘れとって、昨日その話聞いてお見舞い行かないかねって、そんなことも忘れるぐらい忙しかった。
はい。
で大丈夫なんですか。
まあ全然大丈夫ですよ。
あ、そうなんです
か。はい。まあ検査入院というか、なんかね、あのサポーターのベルトができるまで入院みたいな、そんな話らしいんで。
固定するの。
まあだからそういうのがあった方がリハビリ的な感じ、
うん、
全然本人は元気なんですけども。
あ、そうなんですか。
はい。まあしっかり怒っておきましたけども。
いや怒ってもしょうがないと思うけど。
いや、それこそさね、もう70にも近い母親がですね、不要不急で出ることはないわけですよ。
いやでも彼女にとっては不要不急ではなかったのよ別に、ね、
いやいや、あのしっかり自分も反省してましたので。
あ、そうなんや、はい。まあ、なんやかんややらかすね、あんたのお母さん ね、まあ、ねたまにね。
はい。まあ本当人事じゃないですからね。はい。あの、若い年寄り関係なくね。私でも結構朝通勤、本当玄関出ると、つるっと行きかけるとかありますからね。
まあ凝ってるからね、
あの、タイルとか、ね、レンガの上とかって結構。
滑るからね。はい。で、ちょっと凍りやすそうな仕様になってるしね。うん、なんとなくね。
はい。お車に乗ってる方も、橋の上とかね。あとは、あの、まあ最近ないですけども、レールとか、例えばほら、もう今岐阜はなくなっちゃったんですけどもね、はい、そういうところ、一気にそのミューというか摩擦係数が一気に下がるところがたくさんありますので、お気をつけくださいませ。さあ、今週も様々なことありましたけども、先にちょっとした話題を話していいですか。まあ、寒いさという話題からのつながりなんですけども、まあ、これだけ寒いと、体調崩す方も多く、あの相変わらずラジオずっと聞いてますと、インフルエンザ関係で、ね、倒れたとか、まあ、仕事行けなくなったとか、モーニング娘。
はい、
のこう 中でも9人ぐらいがインフルエンザで倒れちゃって、はい、みんなフォーメーションなの何なのか大変だったみたいな、そんな話をしてましたけども。
モーニング娘。ってまだやってるの？
やってますよ。
はあ、
はい、皆さんの職場ですとか、まあ、ひょっとしたら、ね、あのご家族などでもインフルエンザでようなそんな方もいらっしゃるかもしれませんけれども、あの、あ、そうだ、だから国分太一さんがそういえばね正月早々にインフルエンザでお休みしてましたもんね、朝の番組ね、はい、
私はあのいつも夜ドラッグストアで、まあ、あのレジの人と顔見知りになってしまって、うん、みんなあの名札とかつけてるじゃない、あでクーポンとかくれるから、あもう昨日も来てもらったからいらないとかって、そうですよねとかってよくいらっしゃいますもんねとかって、それからちょこちょこ話すようになったんだけどもうすぐレジの人と喋るんだけど、おばさんだなって思うんだけどね、あでもなんか話しやすそうな人と喋らないとしか喋らないんだけど、いやスタッフがインフルエンザで一人休んじゃってやっぱシフト大変なんですとか言ってて、うん、接客だからマスクできないしねとか大変ねって言ったら、いや私あの予防接種したんで大丈夫ですって、その子はケラケラケラって笑ってたんだけど、まあ、でもさ、ドラッグストアとかで薬扱ってるところの人間だってインフルエンザになっちゃうわけじゃない、
まあね、
多少 気をつけてると思うのよ、うん、普通の人より、まあ、だから怖いよねインフルエンザ、うん、予防接種したから安心とも思わないけど、やっぱああいう不特定多数の人と会う仕事っていうのは、うん、やっぱ確率高いよね、う
ん、だからそのさっき言った国分太一さん、うん、なんかもうもちろんそのジャニーズ事務所的にインフルエンザの予防接種行きなさいって毎年行って、はあはあ、その年もちゃんと行ってるんだけども、
行ったのになったの、
でもやっぱ型が違うのか、はあ、まあ、変異したものなのか分かんないですけども、インフルエンザで本人昨日かな、一昨日のラジオか、まあラジオで話してたの聞いてたと、熱はもうなくなってたんだけども、なんか体中の節々が痛いと、筋肉痛みたいな、でもそんな動いたわけでもないのにっていう風で、まあ念のためで行ったら、インフルエンザの結果が出たっていうような、そんなことだったので、
そうなんだ、
まあ、ちょっと症状様々ですのでね、はい、皆さんお気をつけということですけども、そんな中ちょっと怖い話がありまして、今幼稚園とか保育園で、はい、マスクですね、これがインフルエンザを大拡散しているという、
なんで
ことで、園によってはお母さんにマスクに印ですとか名前とかそういうのをつけるようにというような指導をしているというところも多いということなんですけど、
人の使っちゃうの、
これがですねその通りなんですよ、例えば、まあ、登園はマスク着用で柄のついた可愛いやつとか白なら絵を描いてあげてという指示をね、あの園の方からいただいてるんですけども、で、まあ、もちろんこの印をつけるのは、まあ、勝手にその辺に外して置いておくらしいんですね、子供たちは。
あ、はいはい、
そうすると白マスクがいっぱいあって、あ、そうすると誰が誰だか分かんない、ほんで他の子のやつを間違えてつけてインフルエンザがリレーされるという
笑い話にもならんで、も
うえらいパンデミックな状況で、じゃあ可愛いね絵ですとか、まあ、イラストを描いて、ね、これはあなたのだからねって渡すじゃないですか。そうすると、可愛いマスクをつけて、可愛い、じゃあ買いっこしようって話になって、パンデミックっていう。
もう真っ黒の可愛くないやつ持たせろ。もうね、そうしたら。
はい。まあ、どちらにしても、そういうことが今、幼稚園の中では、笑い話じゃないんですけども。
もう、じゃあマスクつけない方がいいじゃん。
いやいやいや、それはそれでまたやっぱりね、怖いので。ですから、まあ、真面目な話として、まあ、そのお子さんなりにきちんとそのマスクってのはどういうものかっていうのを説明してあげて、あと予備のマスクを持たせてあげる、だから分かんなくなったらもうそれはないものとしてこっちを使いなさいみたいな、
分かった、使い人のマスクに可愛い絵を描くんじゃなくて名前を書かせる、
うん、それとですね、やっぱり子供たちというのはマスクでしてると遊びたくなるものでいわゆる口を覆う部分ですね、あの我々もついやりがちなんですけども、あそこのいわゆるフィルターの部分っていうのは極力触らない方がいいわけですよ、
そりゃそうだ
ね、わかるでしょ、冷静に考えれば、
うん、だ手で触ったら手だってバイキンマルケなんだから、
そこにね、あの菌だのなんだのがあるわけですから、できるだけマスクをつけるときっていうのは、まあ、ゴムの部分というかね、紐の部分を持つ、そこだけを触るというのが基本なんですけども、これ意外と大人の人も知らなかったりして、あの今言ったようにマスクちゃっと取ってポケットにしまってまた出すとかそういうことはあるんですけども、まあ、子供たちにとってみれば当然マスクをもうこう目隠しのようにしたりとか頭に乗せたりとか、まあ、やりますわね、そりゃね、
そりゃやるよね、
はい、 まあ、そんなことで、いろんなところで菌がそんな風にばらまかれているという、幼稚園、まあ、小学校低学年も含めてでしょうけれども、パンデミックを起こしているというそういう話でございまして、まあ、リトラジ聞いている中には、ね、そういうお子さん持っている方は少ないと思いますけども、お子さんにはマスクはなぜするのか、どういう取り扱いをするのかっていうのをコンコンと説明してあげるというのがね、まあ一番の予防なのかなという話でして、最初ねこれ見て、え、何これ、あの、どんな話って一瞬思ったんですけど、よくよく、内容を見てみると、あ、なるほどねということで、まあ我々子供いないのでね気にもしなかったんですけど、
まあ、やっぱちっちゃい子供がいる家はインフルになってたね、うん、やっぱり
やっぱりね、
やっぱりね、しょうがないねみたいな、う
ん、結構ね子供がもらってきて、それをお母さんもらって、そうそう、今度お父さんもらってってのは本当に
家庭内拡散、
はい、でまた一周してるようなね、うん、そんなことありますのでね、まあまあ本当にあの笑い話じゃないですけども、そんなわけでして、まあ、あの大人の方も含めて先ほど言ったようにマスクの取り扱いも、ね、ちょっと気をつけて、はい、しないと意味がなくなっちゃいますからね、はい、というような話をちょっと最初に、お話ししておこうかなと思って挟ませてもらいました。現在こちらの、収録の様子、いつも通り YouTube の方で配信もしております。今聞いてもらっているのはシスワードさん、そしてサトシさん、こんばんは、でも寝ますとありますね、
おやすみなさい、
はい、そして、ジャクソムさん、うちの近くのスーパーマスクして接客してますよ、最もクレームはあるようですというふうですね。これ最近結構これ話題になってますよね、客商売でマスクはあっていいのか悪いのかっていうのがね、
まあ見た目良くないし、お金扱う人がマスクしてるのってなんか不信感抱くんだけど、うん、でも病気だったらしょうがないよねって思わないと従業員確保できないよね。
まああと予防というところの関係 ね、その不特定多数の人とそれこそ近い距離で話をするわけですからね、
うん、でもマスクすると声くぐもるから、いくらですとかって言っても聞こえんよね、
うん、レジとかね、まあね、うん、その辺ですわね。
まあでもやっぱりさ、見た目は悪いけど、まあその辺はしょうがないなぐらいに思わないとしょうがないんじゃない、うん、
じゃあ今度飲食はどうなんだとかなりますもんね。
飲食だって余計マスクできんでしょ。そんなマスクしてるやつが作った料理なんか食えるかって普通思うやん。
でもそれが飛沫が入る可能性はもっと高くなるわけじゃないですか。
今さ、あの韓国で流行ってるさ、あの唾が止まない透明のやつしてるとかあるじゃん、うん、あれ韓国で流行っとったんやけど、はい、あれ導入してるとかあるけど、うん、まあ、せめてそれにしたらみたいな、
菅系なんかそうですよ ね、
みんなあれにしたよね、うん、まあ、だから最初と思ったんだけど、マスクよりは唾なんか見た目はまだいいし、唾飛ばないからいいんじゃないかと思うけど、うんうん、でも普通飲食でさ、厨房とかでマスクしてる人がおったらさ、そんなもん食べたくないよね。
なかなか難しいですねこれはね。
いや風邪なのとかって思うじゃん。
聞いた話だとやっぱりマスクして外に出かけたり人に会ったりするのって日本がもうダントツらしくって、
他の国しないんでしょ。
うん、あのアメリカなんかでマスクしてるとどんな重病人か、あとはどんな強盗かぐらいの感じで、そうで
しょ。大体日本人さ、マスクして帽子かぶるからさ、外国の人が見たらさ、強盗とかさ、やばい人にしか見えないわけじゃない、
うん、というね説もあったりもしますし、とはいえ、まあ、日本国内だけの話 でもやはりそういったサービス業に携わる方々、まあ、受付とか窓口とかも含めてでしょうけれども、そういった方のマスクの着用 このいいか悪いか。
でも病院の受付はマスクしてるよ、年から年中マスクしてるよ、
うん、
もうしょうがないよねって、あの病人が来るんだからってそれは思わない。
でもそれを言ったら当然コンビニだろうがスーパーだろうが不特定多数ですもん。
病気の人が病気を治しに来るところの受付でマスクしてるのはそらさもありなんと、もうしょうがないなと思うけど、買い物行くところでやっぱりマスクされてるとそんなに調子悪いんやったら働かんといてって思うよね。
いや、予防のためにしてるわけ
だから、予防なのか病気なのかが判断つかないわけ
じゃない。病気ならそれは来れないでしょ、
マスクしてるだけだったら、うん、だからやっぱりね、サービス業でしてるのは基本的に印象は良くないけれども、 まあ、でもそんなこと言ってたら冬は働く人いないよねみたいなね。
もう今あれですよ、例えば電車通勤なんかでね、うん、日常してる方なんかはもうほぼ 100% に近いぐらいマスクしてるって聞きますからね。
いや怪しい人もあるけどね、日本人ね。それがみんな無言でさ、スマホ触りながら満員電車に揺られてるから。
いやもう本当その状況らしいです。
すごい日本人って真面目だよね。
うん、男も女も買う、
ね、はい、そうだよね。マスク売れて売れてしょうがないやろね。
あ、ね、あとは女性なんかだとあのお化粧をねいちいちしなくて済むからという。
もうそんな女やめろやって感じだね。
まあ例えばほらちょっとね出かけるときに口紅引く必要もない、だから口紅引く必要もなかったりとか、まあ大きいマスクだったりするとファンデーションも塗らなくて済んだ、
ね、私すっぴんで出てくよ。なんか問題ある。
だからあなたを基準に考えるとい
いのすっぴんでいけば別に、
はい、裏若き女性たちもね、はい、そうらしいですけどもね。はい、そんなことでね、マスク正しく、使いたいものでございます。さてさて、今週は大きなニュースというか、まあ、ちょっと芸能関係のニュースでね騒がしたのが2つほどありましたけども、その話をどうします、後にします、先にします、
どちらでもいいですよ。
2つの引退というところで、お話がありましたね。ですね、あ、先にマスクのお話で、ジャクソンさん、応援しているアーティストでしおりさんという方がいらっしゃいますが、ニューヨーク移住を目指して何度かニューヨーク滞在したんですが、日本では喉を守るためにマスクを常用してたけど、あっちでマスクをしていると重病人と間違えられるからやめるようにって、現地のアーティストから忠告を受けたのが衝撃だったようですと。
なるほど、
うん、やっぱりそうらしいですね。あのそのうん、その通りなんです。病人とかね、やっぱり何か予防でするっていう概念がなかったりするんだよね。はい、話戻りまして、今週は2つの引退というお話がありまして、皆様もご存知かと思いますけども、一つは、小室哲哉さん、
はい、
そしてもう一人はこれを収録しております、本日、ラストライブとなりました桃色クローバー Z から有安桃香さんの引退というのが発表されましたけども、さまざま、ね、意見などなど、まあ、ちらちら横目でしか見てませんけども、ワイドショー的なものでもいろいろと街の声は賛否両論みたいな、そんな意見が出てますが、まずは小室哲哉さんの方からいきますが、明美さんはどうですか。
もうさ、うん、人の不倫で金稼いで、そんなことで下世話の話で視聴率取ってって、もうやめませんか、そんなの。もう芸能人だからいいじゃん。私国会議員のあの山尾詩織とかだったらもっと騒げって思うけど、あの人の時全然騒がずに、別に芸能人のプライベートそんなに騒いで面白いのって、そんな文集買う人いっぱいいるんだよね、下世話じゃないみたいな。でそんなワイドショーを危機として喜んで見てる人たちが日本にいっぱいいるんでしょって、もうやめません、そんなのって思うんですけど。
まずすごくそもそものところから不思議に思うんですけども、はい、小室哲哉さんって何屋さんっていうところなんですよ
今。
まあ今も含めて、
もう曲作ってないの。
いや、まあ基本的にやっぱり作曲家っていうイメージと、はい、あとはまあプロデューサーというような職業じゃないですか、はい。まあ言ってみれば表に出る人じゃないんですよね、本来は、
はい。
まあ当然アーティストというところで TM ネットワークとかね、が再結成したのかな。で、今、まあまあ、でも定期的に活動してるわけではないでしょうし、まあ小室さん自体がそんなにこう表に出る人じゃないのっていうところがまずあるじゃないですか。であれば、まあ言ってみれば音楽家なわけですよ。
はい。
で、その引退ってハテナしか出てこないわけですよ。アーティストというか、まあ、物を作る人じゃないですか。
だから仕事やらないって言うんでしょ。
だからな、意味が分かんないですよね、それって。
まあ、だから今の契約してる事務所もの仕事をもうやらないからってことなんじゃないの、
う
ん。
まあ、例えばそういうふうな、あの積極的に自分を売り込むようなことはしないというふうな、でもそれは引退じゃなくって、でも音楽を作りたいとかこういうのを作りたいとかっていうのはうちから出てくる衝動なわけでしょ。いわゆるアーティストというか、物を作るということ自体って、それって引退っていう言葉と全然こう相反するというか、関係ない話だったりしませんっていうところなんですよね。だから小室さんが何か自分が思ったことを曲にしたい、 ね、室温もいえば直行作ればいいわけですし、例えばそれが、聞いてみたいとか、それを世に広めたいって他のプロデュースをする、小室さんをプロデュースする人が他にいるんであれば、その人に託せばいいわけであって、なんかね、この小室さんが引退っていうのの言葉がね、そのアーティストとの活動、つまりライブ活動したりとか、そういうのはもうやらないっていう風であればいいんでしょうけども、別に音楽を作るということに関してはそこは自分で否定することはないんじゃないかなっていうか、ああいうことを言ってしまうとそうなっちゃうじゃないですか。
っていうか全然変なところで引っかかってるんだね。
うん、でもだってすごくそもそもじゃないです、それって。だってアーティストってね、いわゆる創作活動をする方なんですから、創作活動ってすごい人間の本質というか根本なところなわけで、それがすごく長けてる方なわけじゃないですか、音楽を作るということに関して。それであればそれはそれで全然ね、バンバン作ってもらいたいですし、そこを止めるとかやめるとかっていうのはなんだかお門違いというか、言ってることがよくわかんないというかっていう気がするのと、あの昨日あたりも TM ネットワーク、あの私ぐらいの年代だと、つまりデビューした時から知ってるわけですよ、 TM さんが。でそれをずっと昨日古い曲からね、あのシングルコレクションなんですけど聞き直してると、やっぱりあの小室さんの作る曲ってニーズに対してものすごく的確にその時の時代に合わせた曲をバシッと持ってくるっていうののうまさはもうピカイチなわけですよ。で、まあそれは皆さんそのグローブとか安室さんだとか、ね、TRF とかっていういわゆる小室サウンド全盛期を知ってる方はわかると思うんですけども、あのやっぱりそれだけの能力のある方であるんであれば、今のこの閉塞した時代とかその時代感とかも捉えた素晴らしい楽曲を今後も提供してやりとか、まあ何か創作すればいいのにって思ったりもするんですけども、だから引退っていう言葉がなんだか全然合わないというかね、そんな気がして。いかがでしょうか。
いかがって別にそんなとこ私引っかかってないので何とも思わないんですけど、
うん、で君が引っかかったらその文春がああいうことを、ね、こう出して、あのそこまで追い込むようなことがどうのこうのっていうのはもうそれはさ、いわゆるそれこそ人間の業みたいなもんじゃないですか。
でも一人の生活の糧まで奪うことないんじゃないっていう、やるやらない決めたのは本人だけれども、なんかそこまで追い詰めることもないんじゃないのって。
まあでもどうなんだろう、それを求めてるのは大衆であるわけじゃないですか。
だからさ、その大衆もやめましょうよ、そんなことっていうことよ。そんなに人の不幸って楽しいなって、
うん、まあ多分そうなんでしょうね。
一時期はバカみたいに金儲けした人がここまで転落した不幸を見るのがそんなに楽しいのって、
うん、
うんざりするよね人間。
いやもう人が転落するの大好きなんじゃないですか、やっぱりみんな。
もうさ、ほかっといてやれなよ、うん、私恵子さんの状況ってそんなに悪いんだねっていうのを聞いて、うん、40代だよ、
うん、
なんだかそっちの方が気の毒になっちゃってね。で小室さんも体の調子よろしくないんでしょ、
うん、
だから一時期バカみたいにお金稼いだ人たちのさ10年後20年後がこんなんなんかと思ったら、もうそれが気の毒で、
うん、
あのお金どこ行ったのって。あんなに活躍してたのになんであなたたち二人とも健康を害して普通の生活できないのと思ったら、もう気の毒で気の毒で。
まあまあね、小室さんその前に、まあ、注目されてしまったのがいわゆる詐欺で、
詐欺だよね、ね、
まあ、逮捕までされてますからね、結局あの執行猶予にはなってますけども。
だからさ、一時代を築いた人たちの末路がそこまでかわいそうなわけなんでしょ、うん、恵子さんのご家族とかどうなのかなと思って、自分の大事な娘がもうそんなもうね、あの病状を聞いてたらさ、もう一人じゃ普通の生活は送れないわけじゃない、
うん、
つまらんよね、
うん、
てか悲しいよね、改善する見込みもないんだから。普通に置いてくのとまた違うわけじゃない、
うん、
それを思ったらさ、もうみんなほっといてあげなよって。
だから、まあ、あの前回の詐欺の事件があった以降、いわゆる、まあ、ABEX の方での、まあ、小室さんのマネジメントというところでは、まあ、そことの契約はうまくいって、まあ、多分それを詐欺まで行ってしまったらマネジメントが全く聞いてなかったわけですよね。ほっぽりかされちゃった状態だったので、あんな転落してしまったんですけども、まあ、その後、まあ、ABEX さん、松浦さんですとかが、まあね、救ってもらって、それで、まあ、そこは清算して、で、ここ数年、TM さん自体が、まあ、ちょっと復活してみたりとか、そんなことで、小室さん自体もいろんな方にまた楽曲提供したりとかいうことも徐々にやってたましたしね、それこそ、まあ、コメンテーターというか、まあ、テレビなんかでもゲスト的な出演もいくつかしてたのも見てまして、そんな中での今回のこの騒動、まあ、その恵子さんのこともあったっていうのもあるんでしょうけれども、うん、まあ、なんて言うんだろう、やっぱり、まあ、小室さんというか TM ネットワークっていうグループ自体が本当に時代の寵児だったので、昨日少しチラチラと調べてみたんですけども、例えば彼らが出てきた頃っていうのはまだレコードが全盛の時代だったんですよ。でちょうど、まあ、CD っていうものが出て、 CD プレイヤーっていうのが出て、でそれってどんなものなのっていうのが若干ちょっと分かるっていう、その CD の移行の時代だったんですけども、何枚目だったかな、2枚目か3枚目ぐらいのアルバムはまだレコードが大半だった時期に、 TM さんのそのアルバムが一番早く CD だけで出したっていうアルバムだったりするんですね。そうするとやっぱりその TM サウンドっていわゆるデジタルサウンドとか CD とかっていうその新しい機械に対してすごくこう親和性が高いじゃないですか。逆にああいう曲ってレコードで聴くっていうのとはまた違うっていう、なんかその時代の転換期にすごくうまくハマった、TM ネットワークっていうグループだったんだなと思ったりとか、あとは、まあ、音楽性なんかでも、前、ずいぶん前に小室さんが言ってたんですけども、ヒット曲の作る、こう、方程式みたいなのがあってね、みたいな話をしてて、だから、多分音楽詳しい方なら、聞いててわかると思うんでしょうけれども、その A メロ B メロ C メロの組み立て方とか転調とかコード進行とかっていう、そういう音楽的なところで小室さんなりのいわゆる方程式みたいなのはもうなんか確立してるようでして、そういうのがやっぱりあの時代、あれだけの一時代を築いたっていう方であるわけですし、そういった意味ではその曲を作る創作っていうところは別に否定する必要はないのになというのが今回のあの会見を見てて、まあ、その介護に専念するっていうことでね、
まあ、というかもうそんなことをやりたくないぐらいマスコミがメディアが追い詰めたんでしょ、
うん、だからそういうことになるんでしょうけど、
私は思うんですけど、
うん、だから表舞台からもう私は一線を引きますなら話はわかるんですけど、
みじちゃんそんな言葉にこだわらなくても、
いやいや、なんか引退って言葉があ
まりにも、いや、変なとこにこだわるね、
うん、こうなんか、なんかね、こう合わないというかね、という思った次第でございます。 TM ネットワークの TM ってなんで TM か知ってますか？
知りません。
事務所的にはですね、タイムマシンの略の TM なんですけども、そもそもは、彼らがそもそも活動してたのは東京の多摩地区だったんですよ。
ほう。
多摩の TM で TM にして、でネットワークってのは彼らが当時好きだったメイアットワークっていうグループ、オーストラリアのグループがあって、まあ、その語呂感がいいからっていうことで、メイアットワークが、まあ、ネットワークだけ取って TM ネットワークになったとかね、いろいろTM さん面白いですよ、過去のお話を聞くと。まあ、キネさんなんかもいろいろ暴露してたりもしますしね、はい。あ、先ほど私しおりさんと言いました、しほりさんだそうですね、アーティスト名の。そして、本日付で、こちらは引退ということになりました。芸能界から一切、姿を消すということになりました。桃色クローバー Z の有安桃香さん。アベマ TV の方で 最後ラストライブの様子ね、やってましたけども、いかがですか、あくみさん。
いや、いかがも何も別に、うん、何も思い入れもないですし、辞めたい人は辞めればいいと思うし、まあ、そういうもんでしょ、
うん、
どんな仕事でもそうだよ。やりたい人がやって、やりたくない人は辞めればいいんだよ。以上。
まあ、憶測も含めいろいろと、ね、彼女のこの引退に関しては騒がれてますし、注目もされてましたけれども、まあ、よく出てくるように0歳の頃からもうモデルで始まり、子役で始ま、あの人生もあり、あとはそれこそエグザイルのね、キッズのメンバーでダンスグループに入ったりとかで、今日見てて思ったんですけども、ももクロ入って8年目って言ってましたんで、
ほうほう、
で今22歳なので、ももクロ入ったのがだから14、15の頃という頃に、
だってみんなそれぐらいからやってるんでしょ。
そうだね、うん、
いや私ね、別にさっきはさ、別に辞めたい人は辞めればいいっていう言い方をしたんだけど、うん、不思議なのはもう子供の時から芸能界の世界でずっと生きてきた人が22歳になって辞めた理由はよく知りませんけど、辞、うん、めてその後の普通の生活じゃ物足りなくって、みんな散々帰ってきたじゃない、うん、他の芸能人もみんな全て、うんうん、スピードとかだってさ、うん、若い時にわーっと売れたけど、うん、もう絶頂の時に辞めたとか、はい、都はるみだって普通の女に戻りたいって言いつつ戻ってきたじゃない、はい、
まあ、キャンディーズ、ね、
キャンディーズだってそうだし、はい、ピンクレディーだってそうじゃん、はい、結局やっぱり芸能界の中で特殊な生き方をしてきて脚光を浴びてきた人たちが、うん、そんな生活嫌だからって普通の生活したいって戻ったところでまた戻りたくなるでしょっていうやっぱ思うところがあるのよ、うん、まあ、22歳なんてさ、うん、一番これからっていう時じゃない、うん、女としても、うん、ねえ、で特にこの子の場合はももクロに途中から入ってるんだもんね、うん、っていうそういうのもあるから、まあ、なんで辞めるのか知らないんだけど、うん、まあ、どうせ戻ってくるんじゃないって、うん、思ってるんですけど、
うん、意外とあけみさんのその意見的を射てると思います、
ね、
というのは、これも、まあ、ラジオでしかしょうがないんですけども、さんまさんのラジオを昨日聞いてたんですけども、はい、さんまさんも同じこと言ってました、
はい、
うん、普通の女の子に戻りたいって言ってるけど、まあ、戻れないからねって話
だって、顔があれだけ特徴があるとどんだけ変装したってバレるじゃんね、
う
ん
う
ん、
どこまで行ったって元ももクロメンバーっていうのがついて回るよねっていう、
そう、
まあね、さんまさんも長いこと芸能界それこそ40年以上いる方が、うん、まあ、言ってましたし、同じこと言ってました、また戻ってくるよと。
で普通の生活ってその彼女が思い描いてる普通の生活がどんなものかわからないんだけど、うん、本当の普通の生活はもう一回あれだけ顔と名前が出たからにはできないよ、
うん、
やっぱり、
まあ、本当ね、それこそ海外などでね、できる限り日本人のコミュニティの少ないようなところに、
そう、いや、そういうとこ行けばいいけど、
ね、身を置くとかぐらいまですれば、うん、まあ、話はまた別なのかもしれませんけれども、
なんだったっけ、高木沙耶だって戻ってきてたわけのわからん、うん、ナチュラリストとかなんか麻薬とかに手出してまで結局みんな戻ってきてるじゃん、うん、そのまま静かに引退して音沙汰ないの山口百恵だけだよ、うん、ねえ、
一個だけ山口百恵さんのエピソードで、ああなるほどと思ったの挟んでいいですか。
どうぞ。
全然話変わるんですけど、
どうぞどうぞ。
今息子さんがいわゆるアーティストとしてデビューして、
はいはい、
でこの前百恵さんの楽曲のカバーアルバムというのを出した、
は
い、
ああそうなんだ、うん、どう、うまいの歌。
いや、うまいですよ、なかなかいいですよ、
うん、
で、それまで山口百恵さん家庭の中で一切その芸能界に対することをその息子と話をしたとか、あの時はこんな方でねとか、あのドラマの時はどうとかって話は一切もう1ミリたりともしたことなかったらしいんです。
徹底してるんだね、
うんうん、ですけども、その息子が自分の楽曲ですよねをカバーするってなった時に、なんかのタイミングで、夕食かなんかの後にさよならの向こう側かなんかの曲、あの曲はね、美蛇行に気をつけてねって一言言ったらしいんですよ。
へー、 30年も前の曲なのに、
うん、だからあーっていう感じで息子ちゃんもそれを聞いて、あ、やっぱりそういうのは残ってるんだっていうのをね、
なるほどね、
思ったっていう話なんですけど、
まあ、それは仕事に対してのテクニックを注意しろってことでね、
うん、そうそうそう、
母親としての息子への芸能界の思いじゃなくて、
あの曲を歌う時は美蛇行を大事に歌ってね、うん、歌うといいわよっていうアドバイスを初めてもらったらしいです。
へー、あ、そのアルバム持ってるな、なんか、
ね、持ってないですけども、結構ね出た当時はいろんなラジオでかかってましたし、
聞きたい聞きたい、
うん、 で、話戻りまして、ももかちゃんなんですけども。まあ、彼女は、まあ、今言ったように、その、もう、生まれた時から芸能人なわけですよ。
そう、だって自分の意思じゃなくて、親の意思でそんなことをさせられてたわけだから、うん、それしか知らないわけじゃん。うん。うん、
で、もう本当に何があったかとか、どういう気持ちの変化かなんてことは、ね、我々常人が分かることでもないでしょうし、逆に言うとそれだけ芸能界ということに全部、ね、裏表知ってる彼女がこの決断っていうのはものすごい決断だと思うんですよ。つまり自分が身を引くことによってどれだけの人間やらどれだけのスタッフやらどれだけのお金やらっていうことを考えると、うすら恐ろしい金額だったりとか、うすら恐ろしい影響力、
それは親が一番、親ががっかりするわ。
まあまあそれも含めてですけども、うん、とんでもない影響力があるわけじゃないですか。
でもいいじゃん、さよならアルバム売れるから、
うん、でも続けていくことの方が全然いいわけじゃないですか。
でも話題作りになるじゃん。
あ、で今回その話題作りっていうことで、まあ、彼女は発表してから1週間でこのラストライブなわけですよ。まあどことは言いませんけども、いわゆる卒業などを発表してから、いわゆる卒業営業みたいなことをしてるグループもたくさんある中で、
AKB ってやつ、
いや、まあ、どことは言いませんけども、そういう、ね、アーティストですとか、まあ、グループとか、まあ、アイドルがいる中で、今回この1週間で全てを打ち切った。でこの1週間の間、もうありとあらゆる番組に顔を出して、自分が関係する方々の番組で全部釈明というかね、お話をしてっていう、これはなかなか見事だなと思うんですよね。
あ、そう。
その、これを営業にしないというか、うん、
まあ急ぎいいよね。
うん、これをネタにしなかった、
もう一稼ぎできたのをしなかったんだからね。
まあね。まあそこも含めてなんですけども。で、まあ彼女のその胸の内、本当のところってのは分かんないんだと思うんですけども、まあ、それでも、こういった決断をしたということは、まあ、並々ならぬものはあったんだろうなっていうのは、まあ、そこだけ、そんだけですね、想像するかとするとね。うん。有安桃花さんという人物、私は、まあ、ももクロってのを知ってから、基本的には箱推し、まあ、みんなね、可愛いというか、みんな応援してるんですけども、まあ、言われてみれば、ありももか推しなんですよ、私はね。で、彼女たちを興味を持って、それこそ過去の YouTube だとか、いろんなものを本当に割と一時期は漁るように全部というか、ね、見てて、それなりに、どういう彼女たちなのか、まあ、ももか、ちゃんはどういう子なのかっていうのは知ってるはつもりはいるんですけども、まあ、とにかく真面目で、こう自分がやると決めた以上はそれを貫通するというか、そこに向かって、まあ、自分でゴールを設定してね、そこに向かうことにはもう躊躇がない子だったりしますし、唯一昨年一昨年去年その前、彼女は大学を卒業にしてますしね、あの中で。あとはその、一つまたエピソードとしては、ある番組で、アッコさん、和田アキ子さんとこう、デュエットをするという企画がありまして、で、まあ当然芸能界の中でも、まあ歌手としてもね、大御所の和田アキ子さんと、まあそういったデュエットをする機会があってっていう風で、で、アッコさんも、よろしくねっていう風で、まあ、歌いやすくこう気軽に話をしてて、でも有安はすごいガチガチだったらしいね。もう本当怖いですわ、どうしようどうしようって、歌うまではもう散々そういうな状態だって、アッコさんもこの子大丈夫かいなっていうような感じで、でじゃあリハーサルしましょうって言って、リハーサルが始まって、で有安が歌い出した瞬間におーってアッコさんが弾いたっていう話ですね、もあってね。もうだからやっぱりその歌った瞬間にスイッチが入るというか、それがあって、あ、さっきまでそのかまととぶっとったのは何やねんみたいな話があって、まあそんな風に和田アキ子さんも驚いたっていう話があったりとか、まあまあとにかく、まあ真面目というか、あのももクロのあの5人の中では 一番わちゃわちゃしてない子っていうかね、そんなももかちゃんで私も大好きで、ファンだったんですけども、うん、まあ今後、まあ戻ってくる戻ってこないにしても、まあとにかくちょっと一回休むというかね、スイッチオフにしてね、そういったね、自分の好きなことというか、を一度ね、また体験して、で、まあ、また何かそういう風で、こう、自分が表現したいことがあるんであれば、戻ってくるのは全然やぶさかじゃないと思いますし、私以外のファンの方も、別にそれはそれでウェルカムで、ね、迎え入れると思いますし、なくみさんも、ももかさんはどうです？なんか印象あります？
特に。あの、赤ちゃんっていうか、なんか子役のちっちゃい時のコマーシャルは可愛いなと思って。
あれは可愛いですね。
うん。まあ、ちょっとでも、あれやね、好みは分かれるけど、うん、ね、ちょっとルックスで損しとるよね。
まあ、私は推しなんで言うわけじゃないですけども、可愛いですよ。
まあね、で、その、可愛いのは分かるんだけど、う
ん、中で、あけみさんの言ってること、
いわゆる、正統派美人
ではないよね。
可愛いのは可愛い。うん、それは分かる。でも、正統派美人じゃないから、ちょっと可哀想だねっていう。う
ん、ただね、今日あたり、そのライブ見てると、5人とも大人になったなっていう。
もうみんな大人になったね。
当たり前なんですけど、
まあ何にしろさ、私、美しいものが好きなので、テレビの画面から流れてくる顔は、美しい人を見たいの。わかる、
うん、だからおじさん目線でね、うん、見たらというのと、あとはその、まあ、桃色クローバーというグループ自体がもうなんかこうアイドルのいわゆるテンプレートを作ったグループとも言われてるんですよ。最近なんかお笑いの方のインタビューなんかでもこう いろんなアイドルと接してもなんか桃色の2番センチみたいだなみたいなことを言ってたタレントさんがいて、ああやっぱそうだよなと思ってね。例えばこう自己紹介するにしても一人一人こうキャッチフレーズを言ってこう型を決めたりとか、自分たちのグループ名を言ってなんかポーズを決めたりとか、あとは色によってこうキャラクターを分けたりとかっていう、まあ事務所がやってるのかどうなのかっていうのはまあ置いといたとしても、まあそういったいわゆるアイドル、今のアイドルのこの形というかテンプレートっていうのは割と桃色クローバーのね、彼女たちが、作り上げたというのがすごく影響大きいんだろうと思いますし、そんなアイドルの中でも、この有安桃香さんというのはとても人気の高い子だというふうにも聞いてますので、今後、しばらく見れ画面を通して見れないのは残念ではあるんですけども、まあ22年というか今まで生まれていいから一度もまともな生活をしたことがないわけですもんね、言ってみればね。
まあそうだね、
うん、すごいですよ、缶詰の開け方とかを全く分かんなくって、缶切りが使えないとかね。
だって今缶切りいる缶詰少ないじゃん、まあまあ、そもそも論、今の20歳ぐらいの子なんて缶切り使う缶詰知らないでしょ、
うん、そうそうそう、だからそういう普通のことがね、
いや芸能人じゃなくてもできない行為と思うんですけど、今の二十歳ぐらいだったら、
確かにね、それ言われるとそうかもしれないね。
そりゃそうでしょう、現代は進んでるんで。
どうなんだろうね。だから桃花が今後さ、その普通というかさ、一般のことって何をどういうふうにこう勉強していくのかってのはちょっと知りたい感じはしますけどもね。まあ、興味ね。
全然興味なくってごめんなさいね。はい、
まあまあ、お話としてはそんなところですけども、ジャクソムさんから TM の、補足いただきました。デビューは1984年、一応 CD プレイヤーの当時は1983年、ただシングル、オリジナルアルバムで EP、LP でない作品は1988年のシングル、1999年のアルバムまでありません。それまでちゃんとアナログで発売されていますと。で、私が言ったのはベストアルバムの、ギフトフォーファンク、という、1987年に CD だけで発売されたというアルバムですね。で、アナログ版と、いわゆるレコードと CD の売り上げが逆転するのが、まあ、87年から88年の間。うん。まあ、今言ったこのベストアルバムが、いわゆる、今までは、この時代っていうのは、アルバム、レコードと CD を併発する。今ちょうどさ、DVD とブルーレイ版ってあるじゃないですか。
あ、はいはい。うん。
ああいう状態だったわけですよ。ですけども、もうレコードは 発売せずに CD 版だけで発売しますっていう風に最初に、したのがこのアルバムからだというところですね。うん、平成が来年で終わるということで、いろいろと時代が変わっていくんだなと。普通に考えれば、だって平成生まれってさ、今までさ、結構揶揄される対象だったけども。
もう30歳でしょ、平成元年、ね。立派な大人ですよ。
そう考えると、まあ我々昭和生まれというのもね。
もう二世代前ぐらいになりますね。
ね。そんな我々がやっております、リトラジ。今週も、冒頭長くなりましたけども。お付き合いくださいませ。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
長くなりました。メールご紹介していきましょう。トップバッターホイホイさんのメールでございます。弟の七回忌で見たけというふうにいただきました。月日が経つのがつくづく早いと感じたホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
つい先日弟が亡くなって葬儀を終えたばかりと思っていたんですが、1月13日に七回忌の法要を迎えたのです。名鉄の最奥である御嶽に行ってきました。名古屋からの御嶽への直通がなくなっていました。新蟹から、失礼。新蟹から御嶽の区間が名鉄から御嶽町でいいのかな？市って書いてありますけども、多分これは町だと思いますが、まあ御嶽町に移譲され、第三セクターとして運用されるようになったからです。4駅でも料金130円と認識していたんですが、300円となっていました。
おー、おー、300円ですか。
なるほど。サービスの利用者負担とはいえ、納得できない。過去、明美さんの表現では、腹入らんという一面もありますかと。
まあ、しょうがないよね。廃線にならんかっただけ、よしとしないかもね。まあ、
本当そのことですよね。
学校があるから残しただけだと思うよ。
うん、高校があります
ね。確か高校あったよね。はい、それの通勤、通学に必要だから、そのためだけに町は第三セクターにして残したんだと思う。うん、
まあ、300円でも、ね、元は取れてないと思いますしね。
取れるわけないでしょ、そんな、うん。だって大半みんな車で移動する社会だから、うんね、そんな普段からみんなが車乗ってたら名鉄がそのまま経営するもんね。
はい、
そういうことよ。
今言ったこの御嶽というところ、まあ、岐阜に住んでない方、知らない方にとってはどこって感じですけども、明美さん、はい、どこですか？
岐阜県の地図で言ったら、はい、真ん中の下ぐらい、まあ、中山間地域ですよね。新蟹にはね、新蟹にまでは名鉄の犬山線で名古屋から犬山来て犬山経由で新蟹にまで来れるんで、新蟹にまではねギリギリ名古屋のベッドタウンなんですよ。でこっから新蟹から御嶽まで行くとちょっと山の中入ってくんで土地とかは物価は安くなるんですけど、通うのは偉いということで、はい、名古屋のベッドタウンの恩恵は受けにくかったということですね。
以前ちらっと話した妻子とか馬込というところですとか、あと岐阜ですと中津川といういわゆる岐阜の、東側ですね。
全然違うよ、中濃だから。
だから説明するじゃないですか、うん、これから、はあ、そこを一番東として、我々が住んでいる岐阜市との中間ぐらいです。
中間のちょっと山の上の美濃加茂と蟹のちょっと上や。
距離的にはそんなところです。
まあだから何があるって言ってもね、
はい、自然がいっぱいです。
自然がいっぱい、
はい、
木曽川沿いに山の中なんですけど町が開けてるから、
中山道の塾の一つはありますよね、確かね。
御嶽塾だったっけ、う
ん、だったと思いますけども、また適当かな。じゃあ先行きましょう。私は鉄道大好き人間なので、時間がかかってもという観点から横浜名古屋をこだまの自由席で試みてみました。名古屋への行きは光の指定席に比べて1000円ほど差があったはずです。あ、そう、安いんだ。
安いよ、こだま。
帰りはさらに名古屋から新横浜ではなく名古屋から小田原というこだまで、かつ乗車券も大船までで、一度改札を出て最寄り駅までの乗車券で再購入です。名古屋から横浜の乗車券は市内区間なので、横浜市の最も西にの近くに住む人間にとっては市内区間のメリットがありません。
ほ
ー、時間的にも新横浜から戻るのでそれほど差もありません。これによりさらに1500円程度安く利用できたはずです。鉄道利用での金銭の増加に対する時間の短縮にはそれほど意欲は湧きません。むしろ長い時間車両などで、鉄道施設を利用できることに満足しています。この増えた時間は読書などに専念です。 昨今の小玉の自由席は途中駅からの乗車も少なくガラガラ状態です。なお13日はセンター試験のためか名古屋市内のホテルは取れず、蟹市のホテルで過ごし、翌日は初詣の雰囲気が残る熱田神宮に詣でて、帰宅しました。てなことで今回のメールは月曜日のメール送信となりました。皆さんは駅で停車中に望みや光の2列車に抜かれることに耐えられるでしょうか。ではではといただきました。ほいほさんメールありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
もう7年も経つんですか、
ね、
7回
忌当時もね、あのメールいただいて、
てかおはがきいただいたよね、
うん、
そうですね、新年のご挨拶できませんみたいなね、
はいはいはい、
そうか、時は経つのは早いね。
早いですね、本当にね、まあ、そんなことでこちら近くまで来てたというお話ですけれども、まあ、どうだろう、横浜、名古屋で小玉であれば、まあのんびりというかね、時間があれば選択肢としてはありっちゃありかもしれないですね。
時間があればいいよね、うん、だって東京、名古屋東京の小玉のホテル付きって安いもん、
うん、
小玉の指定席とかも安く取れるから、まあはいはいはい、
そうそうそう、
はい、だからあれいいよ、時間さえあれば
ただあれは、ね、
1時間ぐらいかかるだけやから、
プラッとしてないんでね、実はね、
フラット小玉っていうか、う、東京行きはホテルプランで、
ありますね。
まあ、一応制約は多少あるけれども、うん、制約があるから安いんじゃん。
だから、うん、プラットしてないんだけど、プラットなんだよね、
まあそうだよね。で、だからさ、まだ、必要なの小玉っていう。まあ、そもそものそこなんじゃない？
イスケンダシオというポッドキャストを聞いておりましたら、
はい、
そちらのパーソナリティの方がそれこそ横浜に住んでて、収録のためにですね、滋賀のまで来るわけですよ。
ほうほう。
でそこで収録をするんですけども、このお正月の時に、もうチケットが取れずに、じゃあもう小玉でいいや、小玉の自由で来ようと思って横浜から乗ったそうですけども、ただやっぱり横浜から乗っても静岡までは混んでたと、座れなかったって言ってました。
なるほど、ね、
うん、だからやっぱりその横浜静岡とかそのあたりまでとか、まあ行っても名古屋ぐらいまでは小玉を利用する人って結構いらっしゃるようで、ちょうどまあほいほいさんが利用された時はガラガラだったそうですけども、
そのさ、小玉の車両が満席になるほどはなかなかないんじゃないの、ま
あね、確かにね、あの年中通してはないでしょうけども、うん、まあ、年末年始とかお盆なんかで、まあ大阪までって言うとちょっときついかもしれないですけども、
もうそれね、名古屋東京で3時間1時間ぐらい余分にかかるもん ね、うん、 ね、はい、まあ、でもさ、大人の健康な人だったら耐えれんことはないよ。
まあね、
4時間ぐらいだったらあっという間だって、
うんうん、
だって朝9時に乗ったって1時に着くわけやん、うん、そんで少々安いんだったら時間ある人いるよね。
まあね、
うん、
あとはそれと横浜の、まあ、お住まいの地域によってもね、その市内区間無料って言ってもね、あんまりメリットなかったりとか、逆に新横浜まで行って戻るぐらいならここで降りちゃってとかね。
でもそれはさ、
はい、
駅がいっぱいあるからできるんだよ結局ね、
はい、
結局こっちにもあっちにもあっちにも駅があるから降りるとこを選べれるという。
確かにね。ですから、まあ、小田原までということで、帰りは小田原で降りてまたそこで乗車券買ってというような、そんな鉄道旅を楽しまれたということですね。
いいですね。次の日熱田神宮寄ってかれたってね、
うんうん、そうですね。ホテルに関しては、まあ、今どこも海外の方も含めてホテルが取れないというのはね、よく聞く話でして、ちょうどこの日はまたセンター試験というのもあってね、
ほうほう、
ちょっとほら雪が降るとかっていう ね、うん、割と脅し的なものがあったので、本来なら必要ない方ももう先に入っちゃってっていうのもあったでしょうから、余計に取れなかったのかもしれませんし、カニのホテルで、泊まられて、そして熱田神宮と、
もう弟さんの家とかは泊まらないよね、うん、まあ気使う
で
ね、
まあ、
気使うよね、お互いにね、うんうんうん、そのまあそうや、やっぱホテルの方が気が楽で
いい、お互いにね、
うん、
はい、ということで、鉄道の旅というか、そんな時間を少し有意義に過ごされたというようなメールでございました。ほいほさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ではでは行きましょうか。もう一通ご紹介して、前半終了としたいと思いますけども、 先ほど、冒頭ちらっと言いましたレオナさんからこと、今頃の大雪情報ということで先日降った大雪ね新潟であの列車が止まったって話も
あ、はいはい
はい、あの大雪の時の状況を教えてもらいました。ヒデさん、アケミさん、全銀河のリトラジファンの皆さんいかがお過ごしでしょうか。スターウォーズを見てきて、気分軽う壮大かな失礼しました、の新潟のレオナです。こんばんは。
こんばんは。
まるで速攻性のない大雪情報です。いえいえ、今回の雪は湿った雪で静かに降ったので朝に予想以上に積もっていました。
あ、そうなんだ。
新潟市では11日の午後から降り始めて夕方にはすでにバスがかなり遅れていました。そして12日の朝にかけてドカンと降りまして交通は大混乱です。ちょうどあの日ですよね、ニュース。
あの日ですね、はい、はい。
11日の夜から朝にかけての例の列車閉じ込められ事件がありました。あんなに閉じ込められたのはここしばらくなかったので JR もたるんでたのかなと思います。伝説の38号説は平野部にすごく降ったので昔は当たり前だったはずですけどね、という風で、あの、まあ、この列車閉じ込められ事件、まあ、あの事件の言葉は違うかもしれませんけども、あのいわゆる記者会見してて、まあ、いろいろと新しい事実が出たりとかしてね。
あ、そうなんですか、
う
ん、
あのバス会社も協力しましょうかっていう申し出があったりとかしたんだけども、自分たちで何とかできるっていう、まあ、おごりがあったのかというような、そんなことも言ってましたけどもね、はい、
バス会社が協力して、ね、雪かき協力してくれるってこと、ね、あの
行きましょうかっていうピストン輸送しましょうかっていう、
あ、
うん、まあ、それ
してもらえばよかったの。でもさ、その線路を降りてバスに乗るまでの道を確保するのも大変だったんじゃない、
まあまあ、それ
暗い中
いろいろ含めてなんでしょうけれども、
ね、なんか投光機とか持ってきてある程度足元照らして、でみん な, なんかスコップとか持ってきてある程度道作らんとまた二次遭難になりそうだもんね、うん、
だからまあそういう検証も含めてあの選択というのが必ずしもベストでなかったんじゃないかという、まあ、自己反省的な弁を述べてましたけどね、ま
あ、そうやって前向きに反省されるんだったら次またそういうことがあったらもっといい対策打ってくれますよ、
う
ん、ま
あ、あとはその運転士というかその操縦士、ね、列車自体の運転士自体が、まあ、いけるだろうというそのだろう的な判断、
あ、雪の量見て、
うん、は割と個人的な判断だったみたいな、そんなことも言ってました、
ね、そんなんやったらさ運転するなとかって本部が指令出したればいいのに、
まあいろいろね、
その辺の不備判断っていうのもあるんじゃない、現場
判断とその本部判断みたいな、ね、
もう1分2分遅れててもどうしようぐらいのことを誰かに相談すればよかったのに、うん、しないからだよね、まあ、ということは、まあ、今後に生かしてもらわなきゃしょうがない
よ、そうだね、かなり前に職場の相当年上の人がその昔長岡から新潟まで3回食事の配給を受けたことがあると言っていました。これは例えばそういった止まった電車の中でってことでしょうね。だからもう日常時間とかそういうことでしょうかね。もう
でもその当時でさそんなに食事を配給っていうかさ用意できたってすごいよね。
まあ確かにね、
今だったら24時間営業してる工場なんていくらでもあるからすぐ調達ってね、
うん、
ちょっとわがまま言えばできるだろうけど当時なんてそんなに作ってるとこなかっただろうからね、
はい、はい、あの今ジャクソンさんから早々に、はい、キウ壮大です、私が読めなかった字は、はい、その通りです、キウ壮大なっていう字でございました。で、まあ、昭和56年もすごかったらしいです。これ、565説と言いまして、この時もかなり東北から日本全国で大雪降った。これ覚えてます、あけみさん。1980年、昭和55年。ですから11歳とか12歳の頃。
全然覚えてない。
覚えてないですか？私これ覚えてますよ。
なんで？
授業休みになってみんなで雪合戦した覚えがあります。
へー。
だから子供たちは大喜びだったんですよ。
でも学校に行ってたんでしょ？
行ってました、行ってました。
お、全然覚えてない。
すごいもう降って、もう、グラウンド一面真っ白になって、膝ぐらいまで降ってっていうのが、覚えもありますけどね。北陸は大変でしたが、新潟は比較的大したことなかったのかな？市内ですかね。駅の切り替えポイントが凍って数時間閉じ込められるというのはそれなりにあるし、地吹雪で道路閉鎖のこともありますが、今回みたいなのは久しぶり、今回の12日は新潟市の 近辺でも JR のローカル線がほとんど全休となり、バスも2時間、いつも45分くらい 乗ってなんとか10時過ぎに出勤しました。これ出勤朝ですね。
ああ、なるほどね、うん。まあそれでも真面目に出勤するレオナさんは偉いですね。
はい。
偉いって通人か方言やで立派ですねっていうことやね。
その時間になっても自動車通勤の人は駐車場の除雪が全く間に合わず職場の周りでたくさん渋滞していました。パートタイムの人々は9時とか10時からの出勤務なので早めに出勤しても8時半からの勤務者がまだ駐車場に入れなかったようで10時過ぎてもので、大混乱です。まあどちらにしても皆さん随分と足止め食らったということですよね。月曜日もまだ除雪が間に合ってないので自動車通勤の自粛のお願いなんてのが回ってきました。除雪業者が捕まらないんですね。もっと優先度が高いところ、まあ、年間契約しているところとかに回っているんでしょう。水曜日は雨でしたのでだいぶ溶けました。そうは言っても多勢に無勢でそこそこに、雪が積み上がっています。月曜日からまた雪の予報なので若干憂鬱です。今日は朝から雨で雷が鳴っています。雪下ろしの雷という言葉本当かな。先週の雪の時は雷鳴らなかったんですがと書いたら雨が雪に変わっています。強い 寒波だとパウダーシュガーを撒いたみたいな音を立てて降るのがいたらとっても怖いです。これってみるみる積もるんですというふうにいただきました。またメールします。いただいてます。レオナさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。まあ新潟市内随分と大混乱、駐車場にね、車が埋まってるってそんな映像も見ましたよね。
新潟市内の中継見てたら、うん、新潟市内でこんなに雪が降るのは珍しいとかやっぱ言ってたので、うん、市内はあんまり降らないんだねって話してたんだよね、うん、でも車が駐車場に停めてある車がすっぽり雪に埋まってて車出すこともできないってね、
はい、
やってたから、まあ、そら出せんわなと思って。
大雪原かと思ったらそこは駐車場だったっていう話だね。
そうそうそうだよね、
はい、
だからやっぱささっきの電車の話になるけどもう道の境目が見えないんだから、うん、やっぱり出ちゃダメだったんだよ結局ね、
う
ん、
まあね
っていうところにしときましょう、
は
い。うん、
あとはその除雪が間に合わないというのもこれもテレビでの映像を見た限りですけどもいわゆるその間に合わないので、まあ、当然周りの民家とか、ね、人々が自分の家の周りだけでもとか通り道だけでもということで除雪をするんですけどもそれがまた路肩に打ち高く
置くところがないんだよね、うん、
積もってしまっていわゆる北海道とか札幌とかねああいうところだったら多分雪捨て場とかなんかきちんと、まあ、ある程度システムができてるんでしょうけれども、ま
あ、溝が掘ってあるんでしょ、うん、雪捨てれる ね
そういうのがないので、それで余計道幅が狭くなって、まあ、ちょっとしたいわゆる片側一車線ぐらいの、ねいわゆる路地的なところだったり
そういえばさ黒猫大和の配達のトラックが民家の前で2日ぐらいこれあるんやけどって言ってたやつは、うん、中身食品とかやったら悪くなってまうやんとか思って。
もちろん中身は別な車がレスキューしてますんで。
中身だけあれ出せたの？
それは出せるでしょ。
だから私中身の心配しちゃったらどうするんやろって。腐らんものはいいけど、ねえ、食べ物やったらダメじゃんみたいな。ヤマト、恥ずかしいじゃんこんなとこ埋まってとか思って見てたんだけど。
雪に慣れている地方とはいえあれだけの雪が大量にそれも短時間で積もるとなるともう、生活自体が麻痺してしまってね、冗談なく命の危険とかっていうところになりかねませんのでね、はい。冒頭もお話ししましたけども明日からまたちょっとそんな予報出てますから、はい。どうぞお気をつけてお過ごしいただければと思いますしあとはなんか雪下ろしの雷とかねやっぱりだからそういう天気が不安定で意外と雷とか鳴るらしいですからね。
でもさ雷鳴ったら雪が落ちるの？
うん、なんかそういうことらしい、ね、
振動？空気振動とか
それだけあの天候が不順な
不順ってこと
状況なのでそれとあと音というところで雪の音つまり温度が低くて氷の粒のようなあの雪になってくると硬いので窓とかに当たるとカチカチカチカチ音がしたりほうほう昔スキー場なんか行くとそんなのはあった気がしますけどもね、はい。どうぞレオナさんあの無事にお過ごしくださいませ。
そうです ね
お仕事の
慣れてるからと油断したらやっぱダメですかね、
はいはい、通勤だと大変かもしれませんけども、はい。メールです、 ご報告ありがとうございました。
ありがとうございます。
ジャクソムさん、自分はバス会社ではなく自治体のマイクロバスと聞きました。あと近くの学校の体育館などに、暖房と毛布を用意し、列車周辺の雪かきに必要な要員を集め、列車から降りる時の補助要員も集めてからピストン輸送を始めないと救助になりません。これらのことを列車が止まってすぐに手配して深夜に全員が救助されると思いますので、現実的に、朝に列車が動き出したことを考えるとバスで行きは机上の空論だったと思いますと。まあ、いろんなことも想定して、まあ、現在も含めてでしょうけれども、まあ、検証している最中ではありますし、まあ、実際のマイクロバスがそういったことで手を挙げたというのもあったりとかね、うん、あとは、そうか、近くの学校とか体育館で、まあ、暖房と毛布を用意して、まあ、そこまで、まあ、一旦避難させるというのも、
もういいじゃん、自衛隊に出動要請すれば。
それ大変なんだって。
なんで？
いや大変らしいですよ。
県知事が言えばいいんでしょ、出動要請。いや、
ね、そうそうね、
ない駐屯地近くに新潟。
いや、そういうことじゃなくて。
そういうことじゃない、
はい、
困った時は自衛隊。いや、
そこを動かすのは大変らしいです。
そうなの？
大変ですよ、そんなもん。
有事じゃん。
いや、有事じゃない
です。日本人の命が有事の危険にさらされておるじゃん。だってだってさ、普通の雪国でさ、雪慣れてる人たちだって、あんなもん雪かきって夜中にできへんでしょ。除雪車だって入れへんだろうしね、田んぼ屋でね、周りね。
いや、まあね。
自衛隊。
そこを
動かし。動かしゃいいじゃん。国民の命を守るために。
も
しか
したらもう一回見直してみてください。
いいじゃん、いいじゃん、そんな。もうツイッターで拡散とかして、自衛隊出動頼むとかってやって、誰かの目に止まらん？
無理です。はい、そんなことで1時間を超えてしまって、1時間10分になってますね、長時間になってます。後半、メール含めて少しまた、お話続けたいと思いますので、長くなっておりますが、後半もお付き合いくださいませ。一旦仕切ります。ここまでの相手は私ヒデと
明美でした。
後半アネックスも続きます。